9. 市政一般質問。市民生活環境などで活発な発言。6月8日、9日、12日、13日、14日の5日間にわたり、18人の議員が市民生活に関わる諸問題をはじめ、富士見市の将来を見据えた課題や施策等市政一般について、市長、教育長等の考えをただしました。ここでは、定められたスペースで質問者が執筆した原稿を掲載しました。10、津波信子、公明党。1、地域の地の拠点として図書館の役割について。問い、図書館を拠点にした地域振興の取り組みの充実を。答え、多様な市民相互の交流機能と行政との連携によりさらなる効果を生み出していく。2、介護予防日常生活支援総合事業について。問い、事業実施による成果は。答え、従来ではできなかった短時間の利用サービスの提供や利用時間利用回数に応じた費用負担が可能となり、選択の幅を広げることができた。問い、予防事業等の実施にあたり、会場の確保が厳しい地域があるが、行政はどのような支援をしているのか。答え、介護予防事業の中では、高齢者が主体的に活動を運営することを重視しており、自主グループ活動の一環として、他の施設利用団体と同様に自ら行ってもらう方法をとっている。費用面については会場使用料を免除し、誰もが参加しやすい環境支援をする。3、福祉機能の集約について。問い、パレットに集約を。答え、物理的に困難である。11、斉藤隆弘、21未来クラブ。1、にぎわいのあるまちづくりについて。問い、第2次商業活性化ビジョンにもあるが、毎月23日を富士見の日とする考えは。答え、地域経済の活性化や市の PR にも効果があると考える。商業者が先頭となり、オール富士見で仕掛けができれば、市としても支援をする。2、安心な街づくりについて。問い、砂川堀の水害対策は。答え、現在、県とともに調査検討をしている。問い、かさ上げ土のうは安全か。答え、暫定だが安全である。今後、盛土の整地をしていく。3、子どもの健全育成について。問い、10月オープンの子ども未来応援センターの運営は。答え、子育て世代包括支援センターの機能を持ち、総合相談窓口として情報を集約し、妊娠期から青年期に至るまで切れ目なく支援する。問い、指導指針改定を受け、中学校における部活動の現状は。答え、学校教育の一環として活発に行われている。生徒の心身の休養や教職員の負担軽減を図る取り組みを進めている。12、吉原隆義、21未来クラブ。1、旧富士見青年の家跡地の利用計画について。問い、跡地利用実現までのタイムスケジュールは。答え、今年度中に跡地等の活用にあたっての基本的な方針を策定していきたいと考えている。問い、瓶沼自然公園と一体となった市のシンボル施設建設の考えは。答え、瓶沼自然公園や瓶沼川と一体となった活用が重要である。 施設建設の必要性も含め、地域の皆様のご意見をお伺いしながら取り組んでいきたいと考えている。2、健康・マイレージ事業を活用した南畑地域地産地消バル事業について。問い、事業実施の考えは？答え、健康・マイレージ事業で貯まったポイントを地元産の農産物の購入に利用することは、地産地消推進の一環として効果があるものと考える。ポイントの還元とバルチケットとの交換など課題もあることから、今後、町バル事業や先進他市の事例等を研究していきたいと考えている。13、深瀬優子、公明党。人が孤立しない市を目指す。1、すべての子供が安心して生活できる市の構築を。問い、夢つなぐ富士見プロジェクトプラス、富士見市子供の貧困対策整備計画の新規事業の取り組みは。答え、計画を具体的に進めるための町内委員会を設置。子どもの貧困対策の拠点である子ども未来応援センターを10月に開設する予定で相談窓口の準備をしている。子育て応援モバイルサイトスマイルナビを開設し、子育て情報の発信をしている。また学習支援の準備も進めている。来年度は行政関係機関団体等の連携を図るため、子ども未来応援ネットワーク会議を設置するなど、各担当課で計画を推進する。2、防災対策の強化について。問い、外国人への防災情報の発信について、拡充の考えは？答え、今年度実施する地域防災計画の見直しの中で、外国籍市民の方々に向けた情報発信を検討する。情報伝達方法として、ホームページに外国語で表示するなど、研究する。14、佐野正幸、21未来クラブ。1、子ども医療費の助成対象を18歳まで拡大することの検討にあたって、問い、市の負担増の予測は？答え、平成29年度の中学生の予算額7000万円と同様と考える。問い、ジェネリック医薬品の利用率と利用促進の目標は？答え、数量シェア率は 67.1%。 目標は平成32年9月までに 80% 以上。目標達成時は年間で約1億7600万円の削減効果と予測。問い、利用促進の目標達成で財源の確保はできるのでは？答え、国保の会計全般の判断の中でやることと考えている。2、東武東上線西側地域に福祉避難所を。問い、西側地域は福祉避難所がない。新たに指定できないか。答え、本年度予定している地域防災計画見直しの中において、追加で指定できるよう努める。3、防犯カメラ設置の取り組みは。問い、学校及び学校周辺、公園における設置状況と計画は？答え、学校は鶴瀬台小学校のみ2台。各学校への設置計画はない。公園にはないが、今年度2カ所に設置予定。15、関野金太郎、21未来クラブ。心触れ合う安心のまちづくり。 1、江ノ口町周辺の生活環境等について。問い、都市計画道路富士見橋通り線の実現に関連し、江ノ口町周辺道路の整備方針策定を。答え、水谷柳瀬川地区の土地利用計画策定作業の中で道路配置や行動等を検討していく。問い、鉄橋の騒音対策について。東武鉄道との協議の現状は。答え、タウンミーティングで指摘され、東武東上線改善対策協議会で繰り返し要望している。今後も要望していく。問い、東武鉄道の対応は。答え、通常25メートルのレールを50メートルに溶接した。前向きに対応していると理解している。問い、在来線の騒音訴訟で江ノ口町住民が測定したレベルより低い数値が判例としてあるが。答え、承知していない。 2. 様々な政策条例について。問い、総論的に市の政策展開にどう生かされているのか。答え、制定により市の方向性を市民と意識を共有できる。市の責務を明確にし、地域課題を効率的かつ一貫性を持って解決できるなどの効果がある。16、小川拓、日本共産党。1、東武東上線の騒音対策を。問い、市民の住環境を把握するために騒音の調査を市として行うべきではないか。答え、在来鉄道の騒音は規制の対象になっていないため、市としての調査は想定していない。問い、新座市など測定している自治体もある。測定を。答え、基準値がないので市としての調査は想定していない。問い、環境省が在来鉄道騒音測定マニュアルを出している。これを活用して測ることはできるのではないか。答え、マニュアルは測る方法を示したもので、行政が測るための指針ではないと考える。 2. 砂川堀について。問い、昨年の台風と同様の事態が起きたらどうなるのかとの声にどう答えるか。答え、可能な限りの対策として気象、河川水位等の情報収集の方法や土のうの事前配布場所、防災無線の支局の使用方法などを町会や防災会などと事前確認を行う場を設定する。また早い段階での広報車の巡回、防災メールの配信、土のうの事前の配備などを行う。
17、寺田良、日本共産党。1、水谷柳瀬川土地利用推進事業について。問い、現時点での計画を地域住民に情報公開し説明会を。答え、富士見橋通り線に関わる江ノ木町の方には説明会を実施する。2、介護保険制度における新総合事業について。問い、通所型サービス事業所では基準緩和型に移行したら事業は続けられないとの声も聞いている。原因は。答え、採算が合わないためではないかと考える。問い、事業所が撤退したらそこに通っていた市民が一番困る。これまでの現行相当型で続けられるよう情報提供を。答え、説明会では話している。3. 放課後児童クラブの増設計画を。問い、諏訪放課後児童クラブは133名、針ヶ谷放課後児童クラブは73名と定員を超えた児童数となっている。早急に増設計画を。答え、 定員の1割増までは基準内。針ヶ谷は学校のスペースを活用している。問い、国の補助を活用し計画を。答え、今年度見直しで検討する。18、川端克弘、日本共産党。1、公共施設の大規模改修工事の考え方について。問い、体育館がリニューアルオープンしたが、サブアリーナ棟ではドアの破損や未補修で見栄えの悪いところもある。なぜこうした工事になったのか。答え、必要最小限の工事を行い、コスト削減を考えた。問い、ドアの破損や未補修があると追加工事が必要。当面改修工事をしなくても良いように最初から考えるべきでは。答え、時間がなかったので最小限の工事をした。今後使いながら再度工事していく。2、国保の広域化について。問い、県が赤字解消計画の策定を市に求めている。市民の負担増を計画するようなものでは。答え、市民への影響を考慮して検討する。問い、県の試算では市の保険料が 1.6 倍になり、市民の負担が多く厳しくなる。市民の負担軽減のため、法定外繰り入れをしっかりと行うべき。答え、ある程度市民に負担をお願いしなくてはならないが、法定外繰り入れを行わないわけではない。